皆様おはようございます。おはようございます。今朝は18度ぐらいだったそうでありまして、本当に何か秋だな、まだ今日は昼間暑いですけれども、そんなふうに思って感謝をしております。一言お祈りを捧げしたいと思います。天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を世の始まる前から選んでくださって、定めてくださって、時満ちるに及んでこの世に生まれさせ、またあなたに導かれて私たちの神、私たちの主イエス・キリストに出会うことを本当にお与えくださいまして感謝をいたします。たくさんの恵みをいただいております。そして私たちはこの地上の生涯を終えて、やがて身元に行かなければなりませんけれども、そこでまたたくさんのもっと大きな祝福をいただける、その約束を感謝いたします。しかし神様、あなたが私たちにくださいました恵みの中で、この命の恵み、そして私たちが一人の父と母から生まれてきて、その家庭にある祝福を、また私たちも結婚したものでありますけれども、あなたのたくさんの備えがありましたことを感謝いたします。神様が今日の御言葉を通して私たちにどのような多くの命の祝福を注いでいてくださるか、どうか御霊が私たち一人一人にお与えくださいますように、子供は子供として、また青年は青年として、私たちに備えられている恵みを望ませてくださいますようにお願いを申し上げます。既婚者もどうかあなたがくださった恵みを本当に覚えながら、また思い出しながら、今あるこの幸いをあなたに捧げさせてください。時を同じくして持たれておりますたくさんの教会の礼拝をあなたが祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の修法の写真、皆様どなたが写っていらっしゃると思われますでしょうか。もうだいぶ前になりますけれども、今都の城におられます森ご夫妻が、結婚された時の写真であります。この場所で結婚式を挙げさせていただきました。私四式をさせていただきましたんで、式が終わって新郎新婦が退場するときに、この講壇の中にカメラを隠しておりまして、二人が退場するところ、ここからバチバチと撮ったその写真なんですけれども、本当にあのお二人も今子供さんも与えられて幸せな生活をしてらっしゃる、本当に感謝だなと思います。あの皆様はアメリカの元大統領でジミー・カーターという人がいたのを覚えてらっしゃると思いますね。このカーターさんご夫妻が、ジミー・カーター大統領とロザリン夫人というんだそうですけれども、先日結婚75周年を迎えられたということであります。75周年、私は結婚したのが24歳でありましたので、75歳まで生きるためには生きるとすれば99歳になってしまいますけれども、恵美子さんは94歳まで生きてれば2人で、75年のお祝いをすることができると思いますが、あの銀婚式、あの金婚式、なんとか式って言いますけれども、75年は何婚式っていうかご存知でしょうか。あんまりいないですよね、こういう方ね。プラチナ婚というんだそうです。ちなみに、大統領は96歳、 奥様が93歳。そしてですね、ある放送がインタビューをいたしまして、結婚生活を長続きさせる秘訣は何でしょうか。川田さんが答えました。一つは、良い相手を選ぶこと。私はそうしました。いいですね。それから二つ目は、お互いに相手がやりたいことをやる自由を認めるということであります。奥様は奥様で、旦那様は旦那さんで、できるだけ、まあ絶対何でもっていうことじゃないと思いますけれども、できるだけ自由を認めるという、そんなふうにしていますということでした。寝る前には必ず仲直りすること。何を一緒にやるのが楽しいかをできるだけ考えること、二人でたくさんの楽しい時間を過ごしていますという、まあ、インタビューがあったそうであります。さて今日は旧約聖書の中の、言葉で言えば大変短いんですけれども、文語訳聖書ですと何時寛因する中で、たった8文字の聖書の箇所を選んでいただきましたけれども、寛因っていう言葉は私いつ頃聞いたでしょうか。普段使わない言葉ですよね。まあ小学生も中学生もいらっしゃるので、ちょっとどうかなというふうな気持ちがしないでもないんですけれども、まあ一番最初にお目にかかったのは多分聖書を読んだ時かなと思いますけれども、女という字を3つ書いて寛、そんな風に書きますね。これも差別用語だと思いますね。男を3つ書いて寛、そういう風に書くべきかもしれません。というのは、何時寛因するなかれというこの言葉は特別に当時のイスラエルの男性、しかも既婚者に向かって語られた言葉である、掟であるということをまず覚えたいと思うのであります。もちろん奥さんも、他の男に目を向けて、何かがあるとそれはやはり寛因ということになると思います。とはいうものの、聖書をずっと読んでみますと、本当に信仰の偉人と言われる人たちがこの掟に背くような破るようなことを結構やっているのが目につくんですよね。もう一番の信仰の父でありましたアブラハム、サラという最愛の奥さんがおりました。しかし子供ができないもんですから、ある時今度は奥さんの方がたまらなくなって、ねえあなた、私の次女がおるから、もうちょっと若くて元気だから、あの人のところに入りなさい、そして私のために子供を産んでちょうだいと言われたのであります。それは神様の御心にかなわない妊娠出産でありました。そして、そうですね、新約聖書の一番最初にはアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストって書いてありますけど、その2番目に書かれてあるダビデだってたくさんの妻を持っていたということが記されてあるんですね。その息子のソロモンに至ってはもっとたくさんということでありました。それから信仰を持った女性の名前でラハブという人が出て、ヨシア記に出てまいりますけれども、彼女の仕事は遊女でありました。しかし彼女は神様を信じて、イスラエルの神様を恐れて、自分たちの民族を捨ててイスラエルと合流していったということでありますけれども、当時の世界には遊女というのがいた。まあこれは外国の話だけではないと思いますね。というかもう世界中、日本中、そういう時代があった。 いや今もある、そういうふうに言わなければなりもならないと思うんですね。私は鬼平犯科帳っていう漫画を前に見たことがありますけれども、あれにもたびたび遊郭っていうのが出てまいりまして、当時は男たちが奥さんがいてもですね、時々、そういうところに行って遊ぶ、女を買う、そういうことがまあ許されていたようであります。戦前までそうだった、つい先ほどまで。私たちの国はやはり大きな罪を抱えていたと言わざるを得ません。しかし戦争に負けて新しい憲法ができまして、結婚というのは一人の男性と一人の女性が結ばれてそれで一生過ごすべきであるという一夫一婦制というのが、私どもの文化生活になりました。これは本当に素晴らしいことだと思います。イエス様はこの前も学んだところでありますけれども、マタイによる福音書の5章の27節以下のところでこんなふうにおっしゃいました。あなた方も聞いている通り勧誘するなと命じられている、しかし私は言っておく。イエス様は殺してはならないというところでも、しかし私は言っておくとおっしゃってですね、今まではこうだったけれども私は神の子である、私は言うんだぞっつって、これを守れと、これが戒めであるというふうにイエス様は語っていらっしゃるのであります。しかし私は言う、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。これは反対に女性だって同じだと思います。こんなふうに言われて、この言葉の前に立つことのできる人がいるでしょうか。私はおそらく世の中の男性は全員アウトということになるのではないでしょうか。だから神様は私たち一人一人を導いて結婚という幸せの中に、そしてそこで子供が与えられて家庭を作るという大きな素晴らしい祝福の中に私たちを導いてくださるのであります。マタイによる福音書の19章の6節以下のところにこんな言葉があったのを皆様方は覚えてらっしゃると思うんです。この前桑原先生がメッセージでお語りになったところであります。イエス様の言葉です。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体一つの体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。その次がすごいですね。神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。結婚式の時には二人がそれぞれの思いで自由に決断したその決断を持って結婚を宣言いたしますけれども、二人が退場する前には私は必ず、あるいはどこの教会であってもどこの牧師であっても、神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない、そういうふうに申し上げるのであります。結婚というのはたまたまどっかで出会った男性と女性がたまたまどういうふうかその時の状況で、うん、あの人いいななんてこう思いによっていろいろこうお付き合いをしているうちに結婚しようかという話になるんでありますから、それは必 完全に自由というものを背後に持った裏打ちされた出会い、そして結婚であるはずです。結婚するのももちろん、しないのも自由であります。しかし結婚するというふうに二人で決めたらば、それは神が合わせてくださったもの。だからもう別れることはできないんだということであります。しかし前にもね、桑原先生がお話をしてくださったように、私たちのこの国でもおよそ 30% の人は別れていくという事実、現実があります。私は自分の気持ちに素直に生きていきたい、この人が好き、この人と結婚したい、でもしばらくして嫌になっちゃったから、この人が好き、今度はこっちの方に行きたい、自分の気持ちに忠実に生きていきたい、これはどうでしょうか。そうしていくと、その背後に傷つけられて捨てられた女性、そして多くの場合に子どもさんたちが残されて、そこにはいろいろな苦しみ悲しみが起こってくるのであります。私たちはこの神様の言葉を改めて聞かなければならないのではないでしょうか。ですから神様はコリントビデオの手紙の中で、クリスチャンの配偶者がもし未信者でありましても、その主人は清いという言葉を使っているのであります。そして2人の間に生まれた、与えられた子どもたちも清いんだという聖書の言葉があります。神様が私たち信じる者だけではなくて、信じてない人をも、全ての人間を特別にこの結婚ということにおいて祝福していてくださるということを、私たちは改めて覚えたいと思うのであります。ですからあのクリスマスの時にマリアとヨセフの話を私たちはいつも学ぶのでありますけれども、婚約中でありましたマリアがお腹が大きくなってきたということを知ったヨセフは、これは姦淫である、彼女は罪を犯したかといって私は彼女を苦しめることを望まないと言って、密かに別れようという決断をしたと書かれてありますね。今日はまた何度も何度も、なんか最近開いているような気がするんですけれども、どうかヨハネによる福音書の8章のあの姦淫の現場で捕まえられた、捕らえられた女のところを見ていきたいと思いました。どうぞお開きください。ヨハネ福音書の8章の1節以下、朝早くイエス様が神殿の境内に入られると、民衆が皆自分のところにやってきたので教え始められた。そこへ立法学者たちやファリサイ派の人々が姦通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は姦通をしている時に捕まりました。こういう女は死で打ち殺せとモーセは立法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。生々しい話です。貫通の現場、しかし不思議な話です。現場だったらどうして男はいないんでしょうか。これは罠だったようです。モーセは律法の中で命じています。こういう女は石で打ち殺せ。イエス様はかがみ込んで指で地面に何かを書き始められた。 みんなが、さあどうだどうだ、あなたどう思うのね。何度も何度もしつこく問い続けるので、イエス様はゆっくり身を起こしてみんなの中に立って、あなたたちの中で罪を犯したことのないものがまずこの女に石を投げなさい。いいだろう、石を投げなさい、そうおっしゃったのでありました。女の人は石が飛んでくるかと思ったでしょう。ところがイエス様の言葉ってすごいですね。あなたたちの中で罪を犯したことのないものが、そしてこの場合の罪というのは具体的に何だったんでしょうか。カインの現場で捕らえられてきた女でありますから、ここで罪と言われればそれはやはりカインの罪ということにならないでしょうか。イエス様は情欲を持って女を見る者はというふうにおっしゃいましたけれども、ここでここにいた人たちは誰もこの言葉の前に立つことができない。自分は人を裁くことができない。なぜなら自分も同じことをやっているから、やっていたから。そういう思いが彼の心に生まれて、罪を裁くことのできるお方は神様だけなんだということが分かったのではないでしょうか。最初イエス様を、さあどうだどうだと言ってる時のイエス様の背中って本当にもう小さく見えたと思うんですけれども、やおら立ち上がって、あなた方の中でとおっしゃられて、また座り込んでまた何か字を書き始められた、そのイエス様の背中は彼らにとってどれだけ大きく見えたことでしょうか。圧倒されてしまって、彼らは高齢者から始まって一人また一人と立ち去ってしまって、真ん中に女とイエス様だけが残されてしまったというのであります。彼らはこの女を罰することができなかったのです。ですからイエス様はおっしゃいました。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか、あなたは誰もあなたを罪に定めなかったのか。彼らは定められなかった、罰することができなかった。それなら私もとイエス様はおっしゃったのであります。私もあなたを罰しないよ。しかしイエス様があなたを罰しないよというのは、この彼女の罪をイエス様ご自身が背負ってくださるという覚悟があったからであります。私たちもこの女も、そしてここにおりました男たちも、全員もう一度イエス様の前に集まってきて、ひれ伏して、主よ、私の罪を許してください、私を救ってくださいと言うべきでありました。結婚式の時によく読まれる歌があります。修法の裏に書いておきました。祝婚歌と言います。二人がむつまじくいるためには愚かでいる方がいい、立派すぎない方がいい、立派すぎることは長持ちしないことだと気づいている方がいい、完璧を目指さない方がいい、 完璧なんて不自然なことだと嘘吹いている方がいい。二人のうちどちらかがふざけている方がいい、ずっこけている方がいい。互いに非難することがあっても非難できる資格が自分にあったかどうか、後で疑わしくなる方がいい。正しいことを言うときは少し控えめにする方がいい。正しいことを言うときは相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。立派でありたいとか正しくありたいとかいう無理な緊張には色味を使わず、ゆったり豊かに光を浴びている方がいい。健康で風に吹かれながら生きていることの懐かしさにふと胸が熱くなる、そんな日があってもいい。そしてなぜ胸が熱くなるのか、黙っていても二人にはわかるのであってほしい。本当にこの詩を言いますと、自分自身妻に対して申し訳なかったなと思うことがたくさんありますけれども、まあここでは後で気がつく疑わしくなる方がいいと書いてありますから、後でも大丈夫だと思うんですけれども、それからもう一枚のこの吉野宏さんの詩をコピーしてお配りしておきました。命はという詩です。命は自分自身だけでは完結できないように作られているらしい。花もめしべとおしべが揃っているだけでは不十分で、虫や風が訪れてめしべとおしべを仲立ちする。命はすべてその中に欠如を抱き、それを他者から満たしてもらうの。私は今日どこかの花のためのアブだったかもしれない。そして明日は誰かが私という花のためのアブであるかもしれない。いかがでしょうか。この詩をうちの家内に聞かせましたときに、アブ嫌いアブ痛いと言ったんですが、世界中に咲く花の花粉の 30% はアブが運んでいるんだそうです。だからね、私も刺されたことがありますけれども、アブも結構どっかで役に立ってるということなんで、まあ、それでアブを、ね、この吉野さんは選んだのかもしれません。もちろんミツバチや蝶々やですね、いろんなものが花粉を運んでくれるのであります。命というのは自分自身だけでは完結できない。そして主イエスキリストのくださるあの救いの命、また永遠の命の中に私たちが今生かされているということを今日改めて覚え、そして与えられているそれぞれの家庭、家族、友人、隣人、教会の兄弟姉妹、この中にあるということを本当に感謝していきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、人が一人で生きていくのは良くない、神様はそうおっしゃって、アダムのために女を備えてくださいました。神様、私たちは本当に男あるいは女として生きておりますけれども、この背後にあなたの深い深い御心が、そして本当に大きな豊かな祝福があることを覚えて感謝をいたします。命の恵みを共に受け継ぐ者として、私たちが、また私がそれぞれの場所で、あなたの御前で 夫として、妻として、また子供として、父として、母として生きていくことができますように導いてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。